今日恵みをいただく御言葉は雅歌書の一章一節から四節です。水曜昼祈祷会の、公開説教、前回で伝道者の章終わりましたので、その次の雅歌書に入りたいと思います。雅歌書一章一節から四節。ソロモンの雅歌。あの方が私に口づけしてくださったらよいのに。あなたの愛はブドウ酒よりも快く、あなたの香油の香りはかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のよう。それで乙女らはあなたを愛しています。私を引き寄せてください。私たちはあなたの後から急いで参ります。王は私を奥の間に連れて行かれました。私たちはあなたによって楽しみ、喜び、あなたの愛を葡萄酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛しています。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたとの交わりはなんと豊かでしょうか。あなたとの交わりは単なる知識による交わりではなく、また単なる連合的な契約的なものだけでもなく、愛の交わり、豊かな喜び、楽しみの交わりであることを感謝いたします。あなたとのその愛の関係、それをこの雅歌書からしっかりと学ぶことができますように、そして私たち自身も愛ということについてさらに詳しく知ることができますように、体験することができますように、あなたとの麗しい愛の交わりを私たちにも主を体験させ、教えさせ、それを感じることができますように、どうか主はあなたがこれからこの語るしもべの唇を清め、整え、導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。公開説教は本日より雅歌書に入ります。今日は雅歌書の一章一節からです。で、この雅歌、という言葉、これ元々のですね、直訳は、下の方を見ますと、歌の中の歌と記されております。雅歌、この漢字だけ見ますと雅やかな歌、これはもともと中国の聖書から、そのまま日本に訳したんですね。中国の聖書から日本語に訳す、新明記もそうですし、確か詩式もそうだったか、もろもろ、中国読みのものを日本語に訳したものがあるんですけども、この、直訳は歌の中の歌で、もろもろの歌の中の歌、ソロモンが、これソロモンの雅歌と、記されておりますので、伝統的にはソロモンが、これを記した、と見られていたんですけども、でも後世になってですね、これはソロモンのための雅歌だとか、ソロモンに捧げられた、ソロモンではない別の人が作ったとか、いろんな説がですね、ご多分に漏れず、聖書学者に あでもないこうでもない議論がなされていくんですけども、とにかくこの雅歌書全体を見ますにですね、本当に、パッと見てわかるのは男性と女性のその愛の喜び、また、その悲しみも、その、いろいろなその男性と女性の愛についてのその感情が、とても込められているということがわかります。男女の愛、その、結婚前の、男女の、みずみずしい愛から、そして、雅歌書の中には、結婚の、その男女のその 結ばれたことの嬉しさ、楽しさ、また奥の間におけるその喜び、それから愛の成熟していく、そのお互いの愛が成熟していく過程も記されております。しかしですね、その後半の方ではちょっとその乙女の本当に切ない、まあ、報われないけれども、でもそれでも本当にその男性のために捧げる愛もまたちょっとだけですね、後半の方に込められております。人間の男女関係というものは、完全なものではありません。もともと神様はですね、人を、男と女に創造されて、そして二人は一体となるように、そういうふうに神様は作られて、もともと男と女とに、二人は一体ということで作られているんですね。ですから男一に対し女一ということで、そして結婚は本来的に成り立っていくものですけども、しかしあいにくソロモンはですね、そうではないんですね。雅歌書の6章8節を見ますと、王妃は60人、そばめは80人、記されております。もうすでにソロモンこの時ですね、王妃だけでも60人、そばめ80人、合計140人の相手がおり、まあ、ですからここで、まあ、乙女と、若者、この男女の2人が、まあ、愛の歌を取り交わしてはいるんですけども、でもまあ、その陰にですね、もうすでに140人もいたわけですし、また第一列王記の11章の方を見ますとですね、ソロモン最終的に妻が700人おり、そしてそばめも300人、まあ、合計1000人ですね。まあ、ですからこの女性、本当にこの花婿に対して、この若者に対して、夫に対して愛の歌を捧げてるんですけども、でもそのまあ、成り行きと言いますか、最終的にソロモン、まあ、1000人もその相手がいて、そしてソロモンの晩年はですね、まあ、異邦人の女たちをたくさん目取っておりますので、エジプトの、まあ、エジプトから王妃を、まあ、最初迎えたり、また後にはいろいろな国の、まあ、異教の女たちを迎えましたので、その女たちがソロモンの晩年惑わしてですね、イスラエルの中に立ててはならない偶像の宮をたくさん建てさせるようになってしまった。そのような結果を見ますに、この雅歌書で歌われている女性のこの恋心といいますか、その男性に対する思い、それが本当に捧げ尽くすような、本当に愛おしく思うような、そういう思いが記されていればいるほど、まあ、後のその状態を考えますに、本当に胸が切なくなる思いです。人間の男女の愛、愛の喜び、確かにですね、この雅歌書を読みますと、そのような、ね、男女の愛の素晴らしさ、喜ばしさ、楽しさが満ち溢れているかのように見えるんですけども、でも、ね、恋愛事情というものは必ずしも楽しい喜びばかりではないですね。その裏に酸っぱさとか苦しさとか切なさとかもあります。世の中の、ね、愛の歌、ね、バラード、演歌とか見ますと、もう本当に逆にドロドロしているところさえもう見受けられますね。愛は、ね、確かに男女のその性の愛、それには確かに喜びはあるんですけども、でもそれが人間から発するものであるならば、やはりどうしても自己中心的なものでしかないんです。ギリシャ語には、ね、愛という言葉には、表現がたくさんありますね。日本語で愛、というと本当になんか男女の愛を思い描くんですけども、でそれで、どうも愛というと、もともとなんか自己中心的な、そういう意味しかないので、ですから日本にですね、初めて宣教師が訪れた時、日本語を、まあ、宣教師勉強するんですね、聖書を作るために。でそれで日本語の勉強をしていくうちに、この聖書の中の愛という概念が日本語にはないということで、ですからこの、ね、アガペの愛をどのようにして訳すか、それを宣教師たちはとても悩んだそうです。で、まあ、当初の宣教師は愛を結局ですね、ご大切というふうに訳したそうです。ご大切 大切にする。神はご大切です。神様は皆さんをご大切にされます。神は、ご大切は寛容であり、ご大切は親切です。いつまでも残るものは信仰と希望と大切。そのように訳した。かなり、今の、その愛という言葉より、なんかすごいしっくり、くるような気がしますね。神様の愛、それは皆さんを大切にする愛です。それに引き換え、人間の愛は、日本語で言うところの愛はどうも人から奪うとか、あるいはなんか自分が満足するような、自分が気持ちよくなるような、そういうイメージがあります。その男女の愛、それはエロスの愛と言われております、ギリシャ語では。それからギリシャ語には、フィリオの愛、兄弟愛ですね。兄弟姉妹が互いに、大切にし合う、そういう、親しみ合う、そういう愛もあります。しかし、聖書で最も最高の愛は、アガペの愛。ひたすら相手を大切に思う。相手に尽くす愛。キング・ジェームズ・バージョンの英語での聖書では、チャリティー書いてあります、チャリティーコンサートとかよく聞きますけども、要するに自分自身は利益を受け取らない。ただ与える。チャリティーする。相手のために、捧げ尽くす。相手を大切に思う。そのような愛が、神様の愛です。ですから、画家賞を見てみますに、確かに、男女のその恋心を思い起こして、そういう甘い酸っぱい思いになったりするかもしれないんですけども、しかし人間の愛はですね、限りがあるんです。この画家賞の、この男女の愛の模様ですから私たちは、決して変わることのない愛、決して捨てることのない愛なるお方、イエス・キリストのその愛と、それから私たち教会、キリストは誠の花婿であり、教会はその花嫁である、そう聖書に書いてありますので、ですからそのような観点でですね、読んでいきますと、本当にこの画家書は豊かで幸いで喜びに満ち満ちます。キリスト抜きでこの画家書を読むと、ただのエロ本だって、河合さんが言っておりましたね。確かにそうです。本当にこの画家書はですね、当時のイスラエルでは、もう30歳未満はこれを読んではならない禁止の書だ。ちょっとあまりにアダルトな内容が書いてありますので、ですから30歳より下はこれを読んではならないというふうにまで言われていた、その男女の愛の書なんですけども、その愛についてもですね、本当にキリストを交えて読んでいくならば、とてもこれは甘い、本当に喜びに満ちた麗しい書です。でもキリスト抜きに読んだら、ただのなんか、情感を駆り立てるような、なんか恋愛心を駆り立てるような、そういうものになり下がってしまいます。であまりにも、赤裸々にと言いますか、その男女のその愛の喜び、愛の楽しみがですね、散りばめられておりますので、ですから、果たしてこれが聖書の一環としてふさわしいのかどうかという議論までなされたそうですけども、でも神の国にはですね、当然愛ということもあります。愛の喜びは当然神の国にあります。愛の楽しみ、それもあります。天の御国においてはですね、この画家賞の、この、男女のその愛の喜び、恋心、また結婚、それから愛の成熟ということもですね、神の国の中においてはしっかりとあるんです。何か宗教は清く正しいもの、聖なるものだからそういう男女の愛のような、そういう汚れたものを持ち込んではならないとかそういうことではなく、むしろ本当にキリストにあって清められ、整えられた愛、それはですね、非常に美しい、麗しいものです。ここではソロモンが男性一に対し、それの嫁、お嫁さん、乙女が、一人、特別な乙女として出てくるんですけども、しかし、やがては、ソロモン一に対し多数になっていってしまうんですが、キリストはですね、誠の花婿です。そして皆さん一人一人は花嫁です。教会はキリストの花嫁であるからには皆さんもですね、そのキリストの花嫁。 まあ、見てみれば一対多数ではあるんですけども、しかし、キリストこそ唯一ですね、人類全体の、皆さん一人一人、キリストを主とするすべての人たち、すべての花嫁、まあ、たちとも言えるでしょう。ただし皆さんは、教会として一つなんです。皆さんは、キリストにあって一つとされている。ですから、大勢いるように見えておいても、実を言うと、キリストにあって一つです。皆さんのうちの誰か一人が軽んじられたり、傷つけたりしたら、教会全体が悲しみ、痛みを覚えますね。それと同じように皆さんは、すべて、キリストにあって一つです。画家書の一章二節に、あの方が、私に口づけしてくださったら良いのに。あなたの愛はぶどう酒よりも心よく。あなたの香油の香りはかぐわしく。ね、そのように、ね、まず、真っ先にこの、ね、乙女のその歌が出てきて、真っ先に出てくるのは、あの方が私に口づけしてくださったら良いのに。書いてあります。この口づけ、まあ、ヘブライ語の、まあ、元々の意味はですね、装着する、武器とか装備を装着するっていうのが元々の、まあ、意味で、で、それは口づけという意味になったんですけども、ですから、ね、口づけ、それは、ね、装着して一つとなる、まあ、そのような意味があります。口づけ、それは一体化したい、ね、そういう、まあ、男女に限らず、本当に親愛を込めた人たちのその、まあ、愛情表現ですね。ですから、新約聖書でも、ね、口づけという言葉は結構何度も出てきます。まあ、パウロが、ね、書簡を記したとき、だいたい最後に、聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。ね、祝祷でも、あるいは第二コリントの最後の方の祝祷、ね、聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。言っておりますし、また、ローマ人への手紙の最後も、ね、互いに聖なる口づけを交わしなさい。また、ペトロもですね、第一ペトロの手紙の最後に聖なる口づけを、そういう言葉を記しております。まあ、あちら、ね、ローマの方、ね、イタリアでは今でも挨拶が口づけですね。口づけが挨拶代わりで、でそれで、まあ、当時の聖書の時代のパウロも、その生徒たちもそういう口づけの挨拶を交わしていたんですけども、まあ、だからといって、教会の中で、まあ、口づけ、まあ、日本ではそういう文化ではありませんので、まあ、そういうことではありませんけれども、でも、口づけ、要するに一体化したい、ね、相手と一つとなる、ね、親愛の情を込めて、私とあなたは一つのようなものですよ、まあ、そのような挨拶を交わすのが、まあ、口づけなんですけれども、私たちはですね、ですから、キリストにあって一体化するんです。キリストを装着するんです。私たちはキリストを装着した。ね、私はキリストを装着した。皆さんも装着してますか？キリストを、ね、その身に帯びるならば、ですから私たちもキリストにあって一体化されておりますね。キリストにあって一つなんです。だから、ね、この花嫁、この乙女が、あの方が私に口づけしてくださったらよいのに、ね、私と親密な一体化すれば良いのに、それ思うこと、それは自然の感情であり、そして私たち教会はですね、キリストと一体化したいという思いでもって、キリストに近づくべきなんです。そして、ね、その口づけというものには愛が伴っていなければ何にもなりません、ね。愛抜きの口づけなんていくらでもできます。イスカリオテユダだって口づけしましたね。裏切るために口づけしました。このものが、引き渡されるべきものだということで、キリストに、イエス様に近づいていて、口づけをしたところ、イエス様は、あなたは口づけによって、人を裏切ろうとするのか、言われましたね。愛のない口づけ、心のこもってない一つ、それもまたあるんです。愛がこもっていなくてはなりません。この乙女はね、あの方が私に口づけしてくださったらよいのに、あなたの愛は、ぶどう酒よりも心よく、あなたの香油の香りは、かぐわしく、あなたの名は注がれる香油のよう、それで乙女らはあなたを愛しています。ですから、ここの言葉からですね、 本当に私たちもイエス様を思うべきです。イエス様が私にね、口づけしてくださったらいいのに、イエス様が私を、ね、私に装着してくださったら良いのに、イエス様の、ね、その口づけ、それによってイエス様の愛、そのブドウ酒にも勝った愛、ね、ブドウ酒を飲むとほろ酔い加減になって心地よくなりますけども、そんな心地よさよりもはるかに優れた心地よさ、満ち足りたさ、ね、良さ、ね、ブドウ酒を飲んだら二日酔いにはなりますけども、でもイエス様の愛はそういう、ね、悪酔いするなんてことは一切ありません。イエス様の愛、何にも勝った心よい愛を、ね、私にくださったらよいのに、そのようにイエス様を皆さんは思い巡らすべきです。思い巡らすならば香りが漂います、ね、あなたの香油の香りはかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のようだ。イエス様の名前を、ねね、イエス様、イエス様って呼び求めるたびにですね、本当に心の中にイエス様の香りがパーッと満ち溢れて、本当にイエス様に対するその親しさ、イエス様を求める心が満ち足りていく様、ね、聖書の学び会、画家賞を学んだところある姉妹がそのように思い描いたそうです。本当にその通りです。イエス様を思い描くたびにですね、本当にイエス様の香りが、イエス様の麗しさ、イエス様の甘さが心の中に満ち満ちていくようになるならば、本当にイエス様とのその関わりがもっと麗しく喜ばしく、いつもイエス様を求めるようになっていきます。4節、私を引き寄せてください、私たちはあなたの後から急いで参ります、ね、ここに主イエス様と私たちのその立ち位置が書いてあります。私たちはね、まずイエス様に引き寄せてください、イエス様私をあなたの元へと引き寄せてくださいと言います。で、私たちはあなたの後から急いで参ります、ね、私たちの立ち位置はイエス様が前、私たちは後です。イエス様についていくんです。それも急いでイエス様についていく。イエス様からつかず離れずです。イエス様がですね、遠くにもう、距離を離してしまったら、ね、急いで後を追っていかなくてはなりません。イエス様が先に行ってしまったならば、ね、私たちは、イエス様は先行ったけど、私は自分のペースでいいよね。ね、そのような歩みでは、イエス様に置いてけぼりされて、イエス様を見失ってしまいます。イエス様がですね、時に皆さんを、状況をせいて、ね、もう次から次へと変化を起こして、本当についていけなくなるかのような感覚を覚えることもあるんですけども、でも皆さんは急いでイエス様の後についていくべきなんです。そういう時においても。イエス様と歩みを、歩調を一つにして、皆さんは歩んでいくべきです。それもイエス様の後からです。何かとですね、自分が主になって、ね、イエス様は私が、好きな時にあれ出してね、これ出してね、イエス様なんか、ね、4次元ポケットみたいな便利な道具のように思ってる人も中にはいるんですけども、でもそうではありません。イエス様が主です。私たちのしもべではないんです。私たちがイエス様のしもべです。そしてイエス様の後についていくべきです。そうするならば、ね、私たちを奥の間に連れて行かれます。ね、この4節でも、私たちはあなたの後から急いで参りますの後に、王は私を奥の間に連れて行かれました。私たちはあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛をブドウ酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛しています、ね、奥の間の交わりへと主は連れて行かれるんです。この奥の間、私たちのこの体は制限があります。肉体、私はこの場所にいて、そして同時にあちらにいるなんていうことはできません。私たちはですね、肉体においては制限があるんですけども、しかし霊においては制限がありません。霊の中においてキリストとの交わりがあるならば、私たちの奥には霊があるんです。私たちのこの肉体、ギリシャ語ではフレッシュって言うんですけど、英語ではフレッシュですね。で、それで、肉の奥には魂があります。英語ではソウル。そして、そのソウル、魂の奥には、霊があります、ね。スピリットがあるんです。私たちの交わりは、 ね、霊における交わり。私たちの真の礼拝とは、霊と誠による礼拝です。ね、確かに場所、私たちは教会という場所においてキリストを礼拝するということ、それは重要です。しかし、主は霊なるお方ですから、霊が伴っていなければ、いくら体が教会にいてもですね、霊があさっての方を向いているならば、全然しょうがありません。また、ね、あの教会が、迫害を受けて焼かれてしまった、まあ、そういう場合、教会が建物がもうないっていう場合においても、でも霊における礼拝ができるならば、たとえ教会の建物がなくてもそこで本当に素晴らしい礼拝も行うことができます。私たちのこの奥の間、霊の中におけるその交わり、キリストとの交わり、これをこそ私たちは求めるべきです。そのためには、まず私たちがですね、主に私を引き寄せてくださいと、私たちの側からですね、主にアプローチかけなくてはなりません。主の側はもういつでも四六時中皆さんにアプローチかけているんです。それに皆さんが応答するかどうかです。それに応答するならば、皆さんは主従関係をはっきりするべきです。この乙女は、私たちはあなたの後から急いで参りますと言いました。私たちもイエス様の後からですね、急いで、イエス様から離れることなく、イエス様についていくべきなんです。つかず離れずでは、まあ、つかず、いや、いつでもイエス様についていってください。イエス様にぴったりくっついていって、ね、離れないようにして歩んでいってください。するならば、イエス様は私たちを奥の間の交わり、霊における交わりを、導いてくださいます。そして、イエス様のその愛は何にも勝る愛です。葡萄酒にも勝って、あなたの愛を褒めたたえ、真心からあなたを愛しております。乙女は言っております。世の何者にも勝る愛、喜び、平安が満ち満ちていくんです。この奥の間の交わり、ね、外見の体は、ね、いかにその迫害のゆえに牢屋に閉じ込められていようとも、霊においてキリストとのこの奥の間の交わりがあるならば、決してその喜びを奪うものはありません。どうか皆さんはこのキリストにしっかりと結びついて、ね、キリストを皆さんの夫として、そしてこれからも歩んで導かれていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ、愛するイエス様。あなたこそ誠の夫です。唯一、完全なる愛なるお方。その愛は決して変わることがなく、この画家書の時代においても、また今現在、この21世紀、日本においても、その完全なる愛は決して変わりません。私たちはあなたを、褒めたたえ賛美いたします。私たちを引き寄せてください。私たちはイエス様、あなたの後についていきます。決して離れることがないようにしよう。そして私たちをイエス様、あなたの奥の前へと連れて行ってくださいますように。霊における交わり、これをもって決して乱されることのない平安、喜び、麗しさで満ち満ちることができますように。どうか私たちにこの奥の間の交わりを教えてください。あなたとのその愛の交わりの中においてしっかりと保たれた歩みができますように、あなたが導いてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人が主を求めましょう。主に呼び求めましょう。私を引き寄せてくださいと祈りのうちに求めましょう。そしてイエス様をに口づけしていただくように求めましょう。イエス様と一体化することができるように、そしてキリストの香りを求めましょう。ただイエス様、イエス様と呼ぶごとにキリストの香り、かぐわしい香りが心の中に満ち満ちるように、今皆さん一人一人がそれぞれ祈り求める時を持ちたいと思います。Thank you.